今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたがシェアしてくれた記事をもとに、すごく面白いテーマに切り込みたいなと思ってます。
はい。
HSS 型 HSP 特有の、頭の中ではすごいスピードで思考が駆け巡ってるのに、実際の作業が追いつかないっていう、ギャップ。
ああ、ありますね、それ。
特にコンテンツ作るときなんか悩ましいですよね。あなたもその HSS、HSP としてこのジレンマ、なんかこう心当たりがあるかもしれません。
すごくよくわかります。次から次へとアイディアは浮かぶんだけど、それをこう形にしようとすると、なぜか手が止まっちゃう。まさに思考の多動性って感じですよね。
多動性。
完璧を求めすぎたり、あと情報が多すぎてわーってなってフリーズしちゃうみたいな。で、この記事が面白いのは、そこに AI、特にジェミニーがどう絡んでくるのかっていう、まあ、新しい視点があるところですね。
そうなんですよ。今日の目標は、だから単にジェミニーで効率よくするって話だけじゃなくて、あなたのそのユニークな思考プロセス、それをこう、時速3000字レベルなんて言われるような質の高いコンテンツにどうやって変えていくか。
ほう。
その具体的な道筋を探りたいんです。で、まあ、完璧主義で動けないっていう罠から抜け出すヒントも見つけられたらなと。
なるほど。
じゃあ、早速核心の部分なんですけど、この思考の暴走と行動の停滞っていう課題、記事だとジェミニーが壁打ち相手になるって書いてましたけど、これどういう意味なんでしょう？
これはですね、単に文章を作ってもらうっていうよりもっと深い意味で、自分の頭の中のこうごちゃごちゃした思考の本流みたいなものを一旦ジェミニーにぶつけてみる。
ぶつけてみる。
ええ。それで構造化してもらったり、論理的に整理するのを手伝ってもらうっていう感じですね。
なるほど。
例えば、こんなアイデアがごちゃっとあるんだけど、どういう構成にしたら伝わるかなみたいに聞くわけです。そうすると、ジェミニーが、まあ、あなたの中から溢れてるものを整理して骨組みを作ってくれる。HSP の方って、いろんな視点がパッと浮かぶじゃないですか。
はい。
それがフリーズの原因にもなるけど、逆にそれを活かすための、なんていうか、思考の外部化装置みたいな役割ですね。
へー、思考の外部化装置ですか。面白いですね。記事には、執筆時間が 75% 以上も減ったってありますけど、これすごいですよね。
大きいですよね。
ただなんか、単に早くなるだけだと、その AI が書いたちょっと味気ない文章が増えるだけじゃないか、みたいな心配もないですか。そのあなたらしさ、みたいなのはどこで担保するのかなって。
ああ、そこすごく大事なポイントですね。記事で言ってる知的効率化っていうのは、本質的には時間を短くすることそのものじゃないんですよ。
ほう。
その減った時間とかエネルギーを人間、つまりあなたにしかできないことに集中させるっていうことなんです。
なるほど。
例えば、キーワード調べたり、構成案作ったり、下書きしたりっていう、ある意味ちょっと作業っぽい部分。そういうのはジェミニーに任せちゃって。あなたは、その HSP としての共感力とか、まあもし INTG 的な面があれば、その論理的な思考とか、記事の魂になる部分、独自の視点とか、体験談とか、読者への深い思いやりとか、そういう部分に時間を使うんです。
AI をこう優秀なアシスタントとして使うみたいな。
そうですね。まさにそんな感じです。
アシスタントですか。なるほど。しかも記事を読むと、ジェミニーって文章を作るだけじゃないんですね。
そうなんです。
なんか、アナリティクスの分析を頼んだりとか、過去の記事に追記する提案をもらったりとか、あと日々のなんか雑多な思考、例えば愚痴みたいなものを整理してブログのネタにするとか。
そんな使い方もできるって書いてあって、これはもう単なるライティングツールじゃないですね。
まさに思考の整理役でもあり、場合によっては戦略パートナーにもなり得る。
戦略パートナー。
ええ。だからブログ運営だけじゃなくて、本業とか他の活動とか、そういう全体の知的生産性そのものを上げる可能性があるんですよね。
はあ。
で、さらに面白いのが、これを使いこなしていくうちに、ジェミニーに的確な指示を出す力、つまり質問力。
ああ、プロンプトエンジニアリング。
そうです、そうです。それが自然と身についちゃう。これってこれからすごく価値のあるスキルになりますよね。
確かに、質問力が鍵になる。と。なるほどな。ところで、ブログっていうと、なんか、毎日更新しなきゃ、みたいな、頻度に縛られがちじゃないですか。
ああ、ありますね。プレッシャー。
でも、記事ではそれを、頻度という幻想だって結構バッサリ言ってますよね。
ええ。まあ、Google が評価するのは、結局量よりも質と専門性ですからね。 だからジェミニ時代の生産性っていうのは、単に記事の数じゃなくて、時間あたりにどれだけ深い質の高い知的価値を生み出せるか、で測るべきじゃないか、と、そういう提案ですね。
時間あたりの知的価値の深さや質。
ええ。例えば、あなたが1時間かけてじっくり考えた深い概念を、ジェミニーが10分でパッと文章にしてくれる。
はい。
で、残りの50分であなたがそれをじっくり遂行して、自分だけの視点とか経験とかを加えていく。
なるほど。そういうサイクル。ええ。このサイクルがいいんじゃないかと、特に HSP の方にとっては、無理な頻度で疲れちゃうより、質の高いものをこう楽しみながら続けられるペースで作る方が結果的にいい循環になるっていう、この視点は大事だと思いますね。
質の高いものを楽しみながらですか。記事にはデータが全然動かなかった低迷期の孤独感みたいな話から、サーチコンソールの数字がちゃんと動き出してリピーターも増えてきた時の手応えみたいなのがすごくリアルに書かれてました。
ええ、ありましたね。
この変化って単にアクセスが増えたっていう以上の意味がありそうですよね。
おっしゃる通りですね。その手応えっていうのは単なる数字の変動じゃなくて、ジェミニーと一緒に高めてきた記事の質が、Google っていうアルゴリズムにも、そして生身の読者さんにも、ちゃんと認められたっていう証だと思うんです。
ああ、なるほど。
それってつまり、信頼を得たってことですよね。
信頼。
ええ、あなたの頭の中にあった、もしかしたら暴走しかけてたかもしれない思考が、ちゃんと整理されて、構造化されて、価値のある再利用可能な知的資産に変わっていく。過去の記事を読むことさえ楽しくなるなんて書いてありましたけど、これってすごいポジティブなフィードバックですよね。
知的資産ですか。なるほど。そうなってくるとジェミニー活用のポイントがだいぶ見えてきた気がします。
ええ、そうですね。記事の考察をちょっとまとめると、成長の鍵は多分3つあって、1つは生産性の定義自体を変えること。時間あたりの記事数じゃなくて知的価値の増幅率で考える。
うんうん。
2つ目は、あなたの HSP、HSS の特性、共感力とか、多角的な視点とか、探求心とか、そういう AI にはない強みをコンテンツの核にするってことですね。
なるほど。強みを生かす。
ええー。で、3つ目が、さっきも出た質問力。ジェミナイを使いこなすこの力をどんどん進化させて、単なる作業の効率化だけじゃなく、戦略を一緒に考えるパートナーにまで引き上げること。
なるほど。単にツールを使うっていうレベルじゃなくて、自分の特性をちゃんと理解して活かして、生産性の考え方自体もアップデートして、で、AI との対話力、つまり質問力を磨いていくと。
ええ。
それが持続的な成長につながるっていうことですね。いやー、すごく腑に落ちました。さて、今回のディープダイブ、HSS 型 HSP の思考の力と、ジェミナイっていうテクノロジー、これを掛け合わせることで、まあ生産性をぐっと上げて、それどころか自己理解まで深まるかもしれない、そんな可能性が見えてきました。
そうですね。
あなたの拘束思考はもう抑えなきゃいけない暴走じゃなくて、価値を生み出す源泉になりうるのかもしれないですね。
ええ。そしてそれはブログっていう枠にもとどまらない話だと思うんです。ジェミナイとの対話を通じて磨かれていく学びのプロセスそのものが価値を持つ時代になっていくっていう、そういう示唆もあるように感じました。
学びのプロセス自体が価値に。
ええ。思考が整理されて、表現されて、それが経済的な価値にも結びついていく可能性がある。大事なのは、やっぱり AI によって生まれた時間とか、心の余裕を、どうやってあなた自身の探求とか表現、つまり、あなただけの哲学みたいなものに注ぎ込んでいくかということなんでしょうね。
あなただけの哲学ですか。深いですね。では最後にあなたに一つ問いかけさせてください。もしジェミナイみたいな AI を単なる効率化の道具としてだけじゃなくてですね、あなた自身のその複雑でユニークな思考とか感覚をちゃんと世界に伝わる価値へと翻訳してくれる、そういうパートナーとして捉え直すとしたら、あなたはそのパートナーにまずどんな問いを投げかけてみますか？そしてどんな知的冒険を共に始めてみたいと思いますか？